皆様こんにちは。今日は、本年度のガバナーを務めております新井金城でございます。所属は高岡西ロータリークラブ、職業分類は不動産賃貸でございます。1936年、2月27日生まれでございまして、今年ちょうど満70歳になったところでございます。先日カナの方のあるクラブをご指導もいたしましたら、大変ありがたいミスプリントがありまして、私のプロフィールの紹介のところに1963年生まれと書いてありまして、えらい若返りまして大変嬉しく、存じたわけでございます。これで、少ない65クラブ中のですね、今日はちょうど60番目でございまして、60回の公式訪問、私の自慢なんですけども、雨に降られたのはただ1回だけでございましてですね、今日も高岡出るとき実は雨降ったんですけれども、こうやって見事に晴れてくれました。先ほど会長幹事懇談会を下の方で、やらさせていただきました。いろいろお話を伺い、また私の方からもお話を申し上げたわけでございますけれども、それを終えまして、この会まで上がってきまして、例会場に入りまして、本当に景色のいいことに、まず驚きました。食事をしながら先ほど伺ってましたら、ここからもう立山が見えるんだそうですね。今度よく見える日を選んでもう一回見に行きたいと思っております。今日は残念ながら雲がかかって見えませんけれども、その前にまず目に入りましたのはこの海でございますね。意外に海に近いところにこの建物が建っているので、ちょっと驚いたわけなんですけど、この窓からこの海が見えるということで、今年の2月にアメリカのカリフォルニア州サンディエゴ、カリフォルニアの一番南の端っこのサンディエゴというところで国際競技会がありまして、そこで、ガバナーになるためにトレーニングを受けたしたわけなんですけれども、泊まっておりましたホテルが、国際競技会の会場そのものだったんですが、私がどこに割り当てられた部屋からですね、同じように海が、サンディエゴの海がこうやって間近に今見えていました。ここから流れる海は大変穏やかな平和な海でございますけれども、サンディエゴはですね、実はアメリカ海軍の大変太平洋を睨む大変重要な軍港がありまして、宿泊しておりましたホテルの窓から外をこうやって眺めます。海はもちろん海として見えるんですけれども、右手の方に軍港が見えましてですね、そこに大きな航空母艦が停泊をいたしておりまして、あれは本当に大きいものですが、本当に見たことがある人でないと分かりませんけれど、そういった大きな、言ってみればこれは航空母艦の武器でございますから、こういったものが役に立たない、いらない平和な世の中が来てくれるといいな、そのためにロータリーがいくらかでも力になればいいな、このような思いを持って、その航空母艦を眺めておったわけでございます。このカルフォルニアっていうのは皆さんいらっしゃった方大勢いらっしゃると思いますけど、大変向こう見えるなところでございまして、南北に長い島なんですけれども、とりわけこのサンディエゴ大変素晴らしいところで、ここも、先ほどちょっとゴルフ場の話をお聞きしておりますから、すぐ近所にもう3つぐらいゴルフ場があるなって言ったんですけども、このサンディエゴにも素晴らしいゴルフ場がありまして、30年ほど前に一度行ったことがあるんですけども、その時にはサンディエゴでゴルフをしたんですけど、今回はもうそれどころではありませんで、もうホテルへ入って、1週間きっちりそのトレーニングを受けて出るまで、もうほとんど外へ出る時間がなかったわけでございます。時間を無駄にしない厳しいスケジュールが組んでございました。初日にまず、どこの例えば地区大会なんかでもそうなんですけど、まず登録というものをいたしますけれども、登録をいたしまして、そこで、 カバナー筆記をはじめとする、まあ、財団関係の書類とかですね、書類というのも資料ですね、こういったものを、まあ、受け取りまして、まあ、これはそのこのボリュームと重さに、これはガバナーというのは大変な仕事だなというのを、その袋を手に、その重みで、まあ、感じていたわけなんですけれども、それからその袋を下げたまま今度あの売店の方に行きましてですね、そこで私が今この着用しておりますこのジャケット、これを300ドルで購入をいたしました、テーマジャケットというあのタイトルがちゃんとついているんですけれども、それまではですね、この今年のテーマジャケットがどんな色か見当がつかなかったんですけど、真っ赤っかだったら困ったなと思っとったらですね、幸いこの色だったんで、これなら、まあ、着れるわい、まあ、こんな感じを持ちました。それで購入いたしまして、この胸のところに今見ましたら、ここにロータリーのこのマークの上に「Lead the Way」っていう刺繍がしてありましたんで、ははーん、これが今年のテーマかということで、初日の午後の第1回の本会議で本当は発表、公式に発表されるわけなんですけど、その前にこれを買った時点で今年の、まあ、テーマが分かりました、大変簡潔で力強い分かりやすいテーマかな、まあ、このように今思っております。で、そのこれを、まあ、求めまして、その次にこの隣のブースに行きまして、今私着用していることですね、これを買いました、100ドルで買いましてですね、なんかあまり見慣れない色と柄でありますけれども、これが新井会長のビル・ボイドさんのご出身地のニュージーランドの特産のなんか大きな貝があってですね、その貝をこうパカッとこう割ると内側がこの色をしているんだそうでありまして、奥様のアンさんで、この色柄に決まったというふうにビル・ボイドさんの口からお聞きをいたしました。今同じこのネクタイをして同じこのテーマジャケットを着てですね、550人ほどの地区ガバナーがそれぞれの地区内のそれぞれのクラブを公式訪問をしておられると、まあ、そういうことでございます。まあ、考えてみればこれがありますおかげで、今日の腰を何を着ていこうかいちいち考えなくて済みますので、まあ、楽だといえば楽でございますけれども、まあ、こういったことも一つのこの意思を統一する、まあ、大きな手段の一つかな、まあ、こんなようにも思ったわけです。で、初日の午後に今申し上げた第1回の本会議がありまして、そこで正式に今年の、まあ、方針というんですか、ビルボード会長の口からRI テーマが発表があり、まあ、それにをベースとしたベースとしてもお話が、まあ、ありました。で、その会場550人にそれぞれその配偶者がついておりますので1100人と、それに、まあ、RI の関係の方々、お世話される方が入ります。まあ、大きな大きな会場でございましたんですけども、ご婦人配偶者たちもですね、これと同じネクタイではなくて、これと同じ色柄 のスカーフがありまして、まあ、それを、まあ、首に巻いて、まあ、入場するということでございまして、1100人が、まあ、同じ色に染まっとったわけでございますけれども、じゃあもしエレクトさんの中で女性がいらっしゃったらどうするんだろうなと思ってましたら、女性のエレクトさんはおりませんでした。来年日本の34の地区のうち1つから女性のガバナーが出ます。いよいよ女性ガバナーの期待も起こるのかなというふうに、まあまあ、実感はしておると思いますけれども、まあ、そういったことで、今年のテーマが示されました。今はメールというものがありますので、もうその日というのはその時間にもうすぐもう、まあ、携帯からもちょちょちょっとって、まあ、地区のガバナー、まあ、当時はエレクト事務所ですね、まあ、そこへということでたちまち広がるんですけど、昔は思い出してみてください、1週間ほどかかってですね、絵はがきがエレクトさんから届きましたですね、今 私のテーマはこうですよ、まあ、その絵はも売ってはいるんですけども、まあ今はもうメールの時代ですから立ちどころにも分かったということでございます。まあ、いずれにしてもあの絵の力強くて素晴らしいそのテーマだったな、まあ、そのように思っております。まあ言うのでもなく、まああの家屋クラブさんにおかれましては、このテーマに沿って本年度も大変素晴らしい奉仕活動を展開していらっしゃるわけでございまして、まあ、今から申し上げるまでもないわけでありますけれども、まあ、先ほどの会長幹事懇談会で、まあ、少しお話ししたようなこともちょっとここで触れながらお話をしてみ、たいと思っております。このクラブはですね1973年、昭和48年に、まあ、創立されたクラブでございまして、34年の歴史を持っておられます。来年度は35周年を迎えられるということでございまして、まあ、この地区内でも、まあ、言ってみれば中核的な位置づけにあるクラブかな、まあ、このように思っておるところでございます。5年前の会員数が32名で、残念ながらそれをからこう見ますと、現会員数が28名ということで、まあ、少し減っておるわけでございますけれども、これはこのクラブだけのことではございませんで、日本全体としてあるいはこの地区としても、まあ、大変このところこの10年間ほどは会員の減少に大変悩んでおりました。ちょっとこれ細かい数字見られなくて結構ですけど、様子棒グラフですから様子だけで見てください。このようにですね、ピーク時は1998年3357人だったんですが、これがずっと右肩下がりにこう下がってまいりまして、2006年の6月の末、まあ、今年の6月末では2918人まで470人も減ってしまいました。大変地区としても、まあ、危機感を感じておるわけでございまして、昨年の菊池川田はゲット65クラブがそれぞれ、1人は純増を果たしてくださいねということでゲット65という標語を掲げられて、会長で進められたんでありますけれども、まあ、残念ながら、まあ、結果的には、まあ、48人会員が減ってしまいました。でところでですね、まあ、地区があるいはガバナーがですね、いくら声を大にしても叫んでみてもですね、会員増加そのものはまあ、そういうクラブにかかっているわけでございまして、まあ、それぞれのクラブが言われるまでもなく、地区から言われるまでもなく、会員の減少については危機感を持っておられまして、それで大変今年に入りましてですね、まあ、多少経済環境が良くなってきているということもありまして、8月末現在で2975人にまで回復をしてきております。本当に素晴らしいですね。ありがたいことでございます。2918人で、年度が始まって2975人にまで回復を出してきております。ちなみにですね、この先ほどもちょっと話しとったんですけど、まあ、このクラブも私の所属しているクラブ3つの他にも女性会員いないんですけども、女性会員が2975人の中で何人いると思われますか。この地区ではこれがですね、意外に多いんですよ。143人なんですよ。34地区中ですね、なんと第3位なんですね。あまりちょっと実感がないんですけれども、実際にはそういうところに位置づけられております。まあ、これからも少しずつ、まあ、増えてくるのではないかな、まあ、このように、まあ思っておるところでございます。日本全体ではですね、今、34地区2333ロータリークラブ、8月末の会員数10万250人、そしてその中で、女性がですね、女性会員3558人ですから、ちょうど 3.5% になりますね。まあ、このパーセンテージからするとうちのクラブはかなり上位に これはもっともっと上回る、まあ、このようなことであるようなんです。4.7% なので素晴らしい数字でございます。ちなみに、一番多いのが2750地区、これはもう関東の方ですが、5000人の会員中331人で、これが第1位でございます。私どもは第3位ということになっております。まあこれはまあ簡単な報告ということになるわけでございますけれども、この地区内ではですね、一番人数の少ないクラブは何人ぐらいだと思いますか。滑川ロータリークラブさん11名でございます。11名、これが一番小さくてですね、この地区内には10人台のクラブが現状では、5つ、5クラブ、富山県側に2クラブ、それから石川県側といいましても、ほぼ能登地区なんで、能登の方ですけれども、ここに3クラブございます。大変これも昔からこんな人数だったわけではなくて、会員の減少がこの10年間ほどで続いて、まあ、こんなような人数になったというようなことなんですけれども、でこんなような話をですね、国際協議会の最後に、まあ、集まられたガバナーさん、ディレクターさん方と話をしておりました。昼飯の時に隣に座られたガバナーディレクターさんに、ところでお宅の地区には何人のクラブがありますか。その時に私は11人の滑川さんが頭にありまして、まあそんなぐらいかなと思ってましたらですね、うちの地区には4人というクラブと6人というクラブがあるよとおっしゃったんで驚きましたね。4人というクラブ、会長さん、幹事さん、SA さん、会計さんで終わりで、4年に一遍会長さんが回ってるという、大変なクラブでございますね。その地区のガバナさんが公式訪問されて、このテーブルだけの人数がいないわけですね、4人になっている。本当にすごいんですけども、それも減ってきてそうなった。すごいですねって驚いてたら、こちらのエレクトさんがそんなことで驚いてはいけないよって言われたんで驚きました。うちの地区には2人というクラブがあると。2人でクラブと言うんでしょうかね。出席率 50% だと1人しかいらっしゃらないので、これもずーっと減ってきてそうなったんだそうです。まあ今日現在、まあ、もっと増やしていらっしゃるかも分かりませんね。 100% 増強されて4人ですよね。率から言ったら大変なものですけれども、まあ、そんなようなクラブもありまして、それでもきっちりクラブとしての伝統を守ってこれからも努めていく、まあ、言ってみればロータリーの底力かな、まあ、こんなような風にもまあ受け止めたわけでございます。伝統の火を消さない、都市と親睦の歴史を積み重ねていくということで、合併のお話を断固として受け取らずに、これから会議の拡大に努めていくということでございますので、今月24日に、ガバナー会が行われまして、またお目にかかりますので聞いてみます。2人のクラブどうなりましたか。4人のクラブはその後30人ぐらいになってますかというのをお聞きしてみたいと思っています。さて、まあ、ロータリーの奉仕活動いろいろございますけれども、言ってみれば国際レベルのポリオとか、あるいは識別の向上、水保全、いろんな大きなプロジェクトがありますね。まあ、それに加えましてですね、地区あるいはクラブ独特のそれぞれの地域に、ね、密着した奉仕活動というのもいろいろございます。次世代を考えた奉仕というのもいろいろございます。先ほど会長幹事懇談会でもこのクラブとしてこんなことをやってるよというようなことをいろいろとお聞きをいたしておりました。素晴らしいクラブならではの奉仕活動もいろいろとなさっているということを実感をいたしました。で、今年の、まあ、新井県、先ほど申し上げたように率先しようでございます。このクラブ、家屋クラブさんにおかれましては、もう今更率先しようではないよ、もう34年も前から率 率先して奉仕活動を展開しているよ、まあ、こういうことだとは思いますけれども、改めてこの率先しようということをかみしめていただいて、さらに今年度神木と奉仕の歴史をさらに積み重ねていっていただきたい、まあ、このように今思っておられています。先ほど申し上げたように、まあ、今168カ国550地区、32,333そして、120万人のこの方がおります。どういった年齢構成になっているかということについては、ロータリーの友9月号の20ページに出ておりますので、まあ、それを見ていただければ分かりますけれども、このクラブは平均年齢が 56.6 歳で、これはどちらかというと地区の中では、おそらくベスト3、ベスト5には少なくとも入るぐらい の, 平均年齢の低さです。高さじゃありません。高岡万葉さんが53歳ぐらいで一番若いですけれども、まあ、こういったところもこのクラブの活気の源になっているのかな、まあ、このようにも、まあ、拝察をしているわけでございます。まあ、いろいろ保守活動等については先ほどお聞きいたしましたので、ここで改めて、触れることは避けたいと思っておりますけれども、まあ、米山にしても財団にしても大変大きな貢献をしていただいておりまして、心から感謝をしています。ただ一つちょっと申し上げたことは、青少年国際青少年交換制度、ロータリーならではのものがございます。高校2年生レベルの年齢で交換をいたしますけれども、これへの参加がこのクラブは残念ながらちょっと歴史的に見て少ないんですね。せっかくの制度でございますから、これをもっともっと活用されるた方がいいですねという話をちょっと先ほど申し上げておりますぜひともご考えをいただきたいなと。ご自身の、ご指定ではなくて結構でもご親戚の方に、そういった方が高校生でいれば十分でございます。推薦なさって、一つ活用なさることをお勧めいたしました。いろいろ申し上げましたんですけれども、まあ、時間になっておりますので、川北ロータリークラブさんが今後ますますご発展なさいますこと、そして会員の皆様方ますますご健勝でご活躍されますことを心から念じまして、託話とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。これで失礼いたします。